はい、皆さんこんばんは。2019年の2月20日水曜日、紀藤会聖書の学びの、録音になります。少しずつ暖かくなってまいりましたが、皆さんお元気でしょうか。さあ、今日はリビングライフの今日も2月号ですね。マルコの福音書をずっと先月からやってますが、今日は12章、先週11でしたね。今日は12章13節から17節、ちょっと一部分だけでありますが、確定申告というタイトルで、申告の申告がちょっと違うんですね。数日前から確定申告始まりましたね。昨日、おととい、ですかね、始まりましたから、アップアップ言っておられる方もあるかもとは思いますが、この時期ですので、ただ申告の申はですね、深く刻む申告、そして神の国の申告というふうに、書いています。マルコの12章を読む前に、また今日も2つ質問ありますので、それを先ほどお読みしたいと思います。国に税金を払うことと神に11献金を捧げることをあなたはどう感じますか？その違いは何ですか？という質問ですね。国に税金を払うことと神に11献金を捧げること、あなたはどう感じますか？その違いは何ですか、ありますか、ということですね。2つ目、もしコインをカイザルに返すなら、まず納税のことですが、コインをカイザルに返すならば、あなたは神に何を返しますか、それを妨げているものがありますか、というこの2つの質問ですね。さあ、それでは短いですが、今日の聖書箇所、新改訳聖書になりますね。2月5日の箇所ですね、少し前の箇所になりますが、1週間遅れに1、2週間遅れで追っていますので、12章になりますね。マルコの福音書12章の13節から17節まで、奇数節を司会者読みますので、偶数節、皆さん録音入るように、声を出して読んでいただきたいと思います。新改訳聖書、マルコ12章13節、さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ帝の者数人をイエスのところへ送った。14節どうぞ。
彼らはイエスのところに来ていた。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか。
イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか、デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。16節
彼らは持ってきて、ここでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の命ですか。彼らはカイザルのですと言った。
17節ご一緒にどうぞ。はい、するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。はい、以上です。それではですね、数分差し上げますので、質問2つありますので、それぞれ書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所と質問をもう一度お知らせしたいと思います。聖書箇所はマルコによる福音書12章、マルコ12章、13節から17節、マルコ12章の13節から17節。そして質問はですね、9-1、最初の質問は、国に税金を払うことと神に11献金を捧げることをあなたはどう感じますか、その違いは何ですか、という質問ですね。2つ目は、もしコインをカイザルに返すというならば、あなたは神に何を返しますか、というね、それを妨げているものがありますか、という、この2つの質問ですね。皆さんも少し録音を、ポーズしていただいて考えていただければ、より深い学びになるかなと思いますので、またディスカッションタイムの後、解説の時に録音に戻りたいと思います。それでは一応録音をポーズさせていただきます。録音、はい、それでは解説に移りたいと思いますが、まずは13節から これ登場人物ですね。イエス様以外にパリサイ人とヘロデ党という、2つのグループが出てきますから、これね皆さん一緒になってイエス様を陥れようとしてるんですけど、これ敵同士ですよ。普段敵同士ですよ。これもうあのパリサイ人はヘロデ党を軽蔑してるし、ヘロデ党はヘロデ党でパリサイ人を粉砕しなきゃいけないと思ってる人たちですよ普段。それがですね、こういうのは悪のコラボってですね、本当にね、あの神に敵対することで一致するって、こういうことってあるんですよ世の中。神の教会やクリスチャンたちに対してこう一致して攻撃されるっていうことあるんですね。イエス様はですね、このここにあの13節にも、ありますね、罠に、陥れようとしてってありますね。で15節、イエス様はよくご存知だったので、格好の中でなぜ私を試すのかって、ご存知なんですよイエス様はね、人の動機、心の内側を。イエス様に近づいてきてイエス様に何かを語るものであっても、その心の中、動機をイエス様は全部知っておられるっていうことなんですね。罠に陥れようとしたわけですよ。まあここでね、もともとはあのヘロデとパリサイ人とかね、このサドカイ派とかいろいろ出てくるじゃないですか。みんな結構こう敵対してるんですよ、自分主張があって。でもですね、どういうわけかこのことにおいてはもうイエス様とこの世っていう、やはりこの世の支配者サタンが背後にあるわけですよね。ですから究極的にはここはもう神とイエス様とサタンの戦いのような対立のような構図になっているわけですよ。で実は私たちもこの地上で生きている時にこういう構図に出会うことがあるんですよ。クリスチャンであるがゆえにっていう迫害や困難や批判に遭うことがあるんですよ。イエス様が、イエス様でさえもと言った方がいいかもですね。イエス様でさえも罠に陥れようとしてサタンやこの世が襲ってきたとしたら、イエス様の弟子である私たちを襲わないわけないんですよ。ですからこれ人事ではなくて、私たち自身の姿もここに見ないといけないと思います。覚悟もしなければいけないし、また準備もしていかなきゃいけない、祈っていなければならない、神に信頼してなければ足をすくわれてしまうでありましょう。これを聖書の中では霊的な戦いって言ってるんです。私たちはね、あの人や物に対して敵対するんではなくて、その背後にあるサタンにこの世の支配者と言ってますが、イエス様も、まあ、サタンの目的は一つですから、神と神の民、そして神の御業を破壊するっていうことですから、それが唯一の目的なわけですから。だからサタンの目的者っていうのは私たちを破壊するって、その一心に燃えているわけですよ。教会をクリスチャンたちを攻撃してダメにして神から引き離すって、これがサタンの目的ですから、その目的のためだったら手段を選ばないわけだね。ですから私たちもこのような攻撃や試みに遭うということを知っていなきゃいけない。だったじゃあどうするのかっていうことですよ。この戦いは今申しましたように霊的な戦いなんですよ。表面的にはね、いろんな人間関係とか社会の問題って見えるかもしれないけど、その深いところ根ではそれは霊的な戦いなんですよ。ですから私たちは表面で戦うもんじゃないんですよ。この深い霊的なところで祈りを通して、信仰を通して私たちは霊の世界で戦うものだということを私たちは覚えたいと思うのでありますね。だからここに書きましたが、神にある信仰と神にある知恵が必要なんですよ。私たちには霊的な力がやっぱり私たちには必要なんですね。また後ほど戻りたいと思いますが、今日この13節から17節の間は、まあ今税金の話でありますが、これはですね、この攻撃というのは、まあ政治的な、この罠なんですよね。このイエスかノーか、どちら答えてもイエス様窮地に 立たされる、そういう質問をしているわけですよ。ですから、これはですね、まあ、当時はローマに支配されていましたから、このローマの、まあ、植民地のような状態でありましたから、ローマに税金を払わないなんてことを言ったらもう大変なことになるわけですね。じゃあローマ払いなさいって言ったらどういうことになるかって、実はこの歴史を見ますとですね、ユダヤ人たちはこれがですね、単にね、これからお話しますけど、税金を取られるから嫌がっていたんではないんですよ。もっと深いところなんですよ。ユダヤ人たちがこれに反対した、でこれを反対したために戦争まで起こってるわけですから、反乱まで起こってるわけですから、だから民衆としてはイエス様がですね、払わなくて、払えって言ったら、これはね、民衆の怒りを買うことになるわけですね。まあ、そういうバックグラウンドがある中で、この質問はですね、17節までは、政治的質問、罠、誘導尋問なんですね。で、これ18節以降で今日は読まなかったんですが、これね、神学的な質問なんですよ。神学的なこの誘導質問なんですね。7人の夫がいたけど、みんなして天国では誰が夫ですかって、あのくだらない話ですよ。神学ってくだらないなって言ったら怒られちゃいますけど、ね、そういう文面もありますよね。ですから、こう、2つの違ったこの17節と18節で質問の内容が変わりますけどね、今日はその前半の方ですね。まあ、ここでですね、一つの御言葉を思い出した。それはマタイの10章16節。私があなた方を使う。これ弟子たち、イエス様が弟子たちに言ってるんですね。あなた方を使わせる。羊狼の中に送るようなものであると。だから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいっていう言葉を、皆さんご存知でしょ？どういうことかなって、皆さん結構、どういうことかなって思ったりすると思いますが、この蛇っていうのはこの世の中を表してるんですね。鳩っていうのは天を表してですね、イエス様が洗礼を受けられた時にも、ヨルダン川で鳩がね、天から下って、あるいは聖霊様のことですよね。聖霊様の象徴でもあるわけでありますよね。ですから私たちは単に天において、御言葉において、信仰によって、悟くあれば、賢くあれば、素直であればそれで良いというだけではなくてですね、この世においても私たちはベストを尽くすべきだと解釈することができるんですね。蛇のように賢く、すなわちこの世の人たちの知恵の賢さをも学びなさいと。ですからですね、クリスチャンになったら勉強しなくていいって、そういうもんじゃないですね。神学校行ってもですね、一般教養もありますしね、神学校行ってもいろんな、だから私も牧師をしていますけど、聖書だけ読んでりゃいいなんて思ってないですよ。もう経済誌から新聞から、ニュースから片っ端から読みますもん。いろんな分野に学ぼうとしてますね。芸術の面もね、絵のこととか、いろんなことを、コマーシャル一つ、宣伝一つも、そこからでも何か学ぼうと思ってますよ。でそういうことなんですよ。聖書だけ知ってればいいっていう、そうではないし、もちろん世の中だけ知ってたらそれはもう話になりませんけども、まあ、むしろ私たちクリスチャンにとっては、この世をこの世から切らなくてね、修道院のように私たちは生きたりって、そういうことではないってことでありますね。良いものは良いと認めて、この世からも大きく私たちは学び、文化だって、神様が与えてくださった、お作りになったものですから、音楽だって芸術だってそうでしょ、ね、文学だってそうです。ですからいろんなこと、私たちはいろんなところから学んで、神の器として、主に使えるものとしてね、整えられ、成長していかなければいけないという、そういう意味でもありますね。ですからこのような攻撃に対してもですね、単に信仰だけではなくて、神からの知恵をいただいて、生きなさいということでもありますね。じゃあ実際にこのような質問に、罠にかかったらどうやって私たちが解決したらいいのか、それが答えが24節ですね。ちょっとページ変わりますけど、24節、イエスは彼らに言われた、この神学的質問の後ですね、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからって言ってるんですよ。ところがね、まあ、よく考えてみたら、パリサイ人ほど聖書を知ってる人はいなかったとみんな思っていたんです。 だから聖書を知るっていうことは単に知識神学を知るってことでは全くないんだってことがお分かりになりますでしょ。でここでセットで 聖書も神の力もって書いてあるんですね。私たちはこの力ってここではまあ復活の力とも理解できるでしょうけど命の力ですよ。私たちを生かす神の力ですよ。単に聖書を知っていて神学を知っていてもそれが私たちの信仰の力となっていなければそれは聖書を知らないっていうことなんです。もし教会へ来て日曜日あのメッセージを聞いて聖書を読んだりして理解をして、学び会に出たとしてもそれが私の生活の中で神に栄光を期す力となっていないとしたならば私たちは聖書を知らないって読んでないってことなんですよ。ですから私たちがここで学んでいるのもそれは私たちが理解を深めるためだけではないってこと。大切なのは私たちはその命の力、復活の力、永遠が、天が私たちの日々の生活の中で表されるために私たちは御言葉を学んでいるんだということでありますよね。それがないって言ってるんですよ、イエス様は、ね、パリサイ人たちに。だから、まあ、単純に言えばサタンの攻撃にこのような罠やに勝つためには私たちはやっぱり御言葉に生きていなければ御言葉に日々歩んでいなければいけないということなんですよ。あの御言葉を知るとか学ぶとかっていうことではなくてこの御言葉に歩むっていうことですよ。日々あの私たちは御言葉に生きると日曜日だけじゃないです。日々毎日御言葉に生きるっていうことさ歩むっていうことなんですよ。これがなかったら勝てないっていうことなんです。私たちは何年信仰してて何年クリスチャンにやっていても勝てないよっていうことなんです。聖書と神の御言葉を知るとは日々この神の御言葉を信頼し神を意識して神を第一としてできない時もあるけれどそれでも神を私は第一とするとして日々歩もうとするその歩みのことです。その思いのことです。これがなくてはならないということですね。さあ14節長いところですね。まあ皆さんよくご存知ですね。コインを持ってきなさいと税金をカイザルに税金を払うイエスかノーかって聞かれた時にですね皆さん私たちはですねこれは正しいか正しくないかっていう答えよりも大切なことがあるってことなんですよ。会員の場で捕らえた女性をが連れてこられた時にもイエス様はね石を投げて殺すべきなのか殺すべきでないのかって言われた時にあなた方の中で罪のないものがまず最初に石を投げなさいって。これはね神のそばにいなければこういう生き方知恵は私たちのうちにないでありましょうね。ですから御言葉に日々その時になったらってそれダメです。普段からやっぱり生きてないと普段から歩んでないとイエス様の近くにいないとこの時っていう時に出てこないです、ね。この納税の質問で税金はですね当時3つあったんですね。前あのメッセージで日曜日のメッセージの時にお話したのを覚えておられる方もあるかもしれないですけどまず第一番所得税これは私たちもありますよね。所得に応じて税金を払うとそれが一つ目。二つ目は消費税。これもありますね。今 8%、今度は今年 10% になるんですか。予定、消費税ですね。これはね、ありますよね。そして三つ目がですね、通行税。あ、ごめんなさい。通行税はあの、グランドタックスだから、あの、消費税の中に入ってますね。人頭税。そう。これはポールタックスと言いますが、今あんまりないですかね。一律にかけられる税金ってあるんですかね、なんか。あの携帯なんかやってるとなんか一律にね携帯持ってる人に税金かかってくるとかってのあるじゃないですか。 あんな感じですね一人にしてでしかも年齢がですね納税義務が12歳から65歳までこれ女性だと思います。男性は14歳からだと思いました。なんで男性の方が遅いのかなって思いますけどね。それは不公平ですよね。 納税義務が65歳。だから皆さん65になったら来年から税一つ減るっていうことで、まあ、それはいいけどね、額はですね、そこ書いてきました。一人頭1デナリです。年間デナリって1日の給金ですから、まあ、大体1万円1万数千円ぐらいです。皆さんどう思います？そんなに高いと思わないんじゃないですか？あ、まあでも家族6人でしたら6万から、ね、9万ぐらいになるから、そうなるとちょっと大きいですけど、でもまあ額としては思ったほど高くはないかなと皆さん思うんですね。その通りです。これ額が目的の税じゃないからなんです。お金を集めることが目的じゃないんです。実はこれはこの人頭税というのは、何かというと、最初の2つの税金ですね、所得税と消費税は、どのコインで納めてもいいんです。どの通貨で納めてもいいということです。しかしこの人頭税1人1万円というこの今日問題になっているのはそれがこれなんですよ、カイザル2という税金このことです。これは、皆さんそこに写真がありますけど、これですよ。こんなちっちゃいものです。これです。これ実物ですね。これです。これがデナリです。1デナリ。銀貨ですね。銀でできてるんですね。で、これで払わなきゃいけないんです。これ以外で払うことできないんです。これを持ってきて払わないといけないんです。理由があるんです。理由が。先ほどの、ユダヤのこの地はもうローマの植民地だと。ね、支配下にあるっていう話をしましたでしょ。でお金ってね、やっぱり今でもそういう部分はありますけど、誰が支配者かっていうことを表してるんですよね。誰の国かっていうことを表してるんですね、通貨っていうのは。なんですよね、日本だと日本国銀行券って書いてありましたよね、お札にはね。まあ、通貨には書いてないのかな、書いてありますかね、うん。実はですね、これが問題なんです。問題になっているのはこの写真ですね。左側が表ですけど、これね、見ますと、こう肖像画がありますよね、真ん中。これね、シーザー、カイザルです。そこに書いておきまして、ローマ皇帝、当時のね、ローマ皇帝テベリオという人です。ルカ書の3章1節には、出てまいりますね。主が、そしてね、十字架にかかられた時の皇帝です。だから主を十字架にかけた皇帝と言ってもいいかもしれないですね。それがこれです。この人です。ローマ皇帝ですね。そして結構たくさん、カイザルってシーザーっていう意味だから、たくさん出てくるんですけど、アウグスト、日本語では口語訳なんでしたっけな、アウグストでよかったですかね、クリスマスの時に出てくるじゃないですか、ローマ皇帝がね、カイザルが。ルカ2章ですけど、あの皇帝が、このティベリオの義理の父です。義理の父っていうか、養子で来たから なんていうのか分かんないけど、父親ですね。だからこの刻印にあるのはそのイエス様が生まれた時のカイザルの息子であるカイザルでありますね。でここに何て書いてあるかっていうと、この表の方に神アウグストの子テベリオカイザルって書いてあるんです。すなわちカイザル、シーザーはローマ皇帝は神であるって書いてあるんですよ、このコインには。で裏見ますとですね、これ右側が裏です。椅子に座ってますでしょ。これが、このテベリオ・カイザル、この表に刻印ある人の母親なんですよ。でそこにここにやっぱりギリシャ語で書いてありますけど、コピーって書いてあるの、これは全然違うんですからね。コピーってのはそれは本物じゃないよって。これね、皆さん本物だったら大変なの。これね、これ52万円今トレード、これがもし本物だったら。だからちゃんとこれ間違わないでコピーって書いてあるんですけど、それはまあまあ無視してくださいね、これね。これシルバーコインですよ。これを押さえなさいというね。で、そこ何て書いてあるかっていうと、 王カイザルに仕える神の大祭司って書いてあるんですよ。だからカイザル、シーザーが、あの皇帝が王であって、この母親は大祭司。だって聖書にも大祭司って出てくるじゃないですか。ね、神の大祭司、ね、イエス・キリストって出てくるわけじゃないですか。ね、これはこれでなければ治めさせなかったっていう理由わかります？皆さん、額は大したことないんです。でもこれでなければ全員いけないって言うんです。それはユダヤ人たちにこの国はローマの国であり、その支配下にあり、お前たちの神であり王はエホバなる神ではなくカイザルだってことを言ってるわけですよ。そういう問題がここにあるわけですね。ですから神さん、あの神の民にとってはこれね、触れることもしたくないの、見たくもないし触れたくもないの。だから絶対こんなの持ってないの。どうしてもこれで一年一回かどうか分かんないけど、お一年一回か、あの納めなければならないって言った時は仕方なくこれを持ってくるけど、多分袋とか布に包んで見えないようにしてね、そして触らないようにして持ってきたんだろうなと、まあ想像するわけでありますよ、これ。で、なぜ嫌うかっていうと、10回のね、第1回、第2回って最も大切なんです。あ、神の民だって、私たちもそうですけど、その 10回のね、出自の時20節ですけど、そこ書いてきました。第1回は、あなたは私の他に何者も神とはしてはならないって。でもこれはあなたの神は、カイザルであるって書いてあるコインなんですよ。そして第2回っていうのは何かって言ったら、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはいけないって言うんです。これ神であるって刻んであるわけですよ。だからユダヤ人たと神のためにとってはこれほど嫌なコインはないわけですよ。でローマはあえてそれを知っていて、これで納めさせたわけですよ。そういう意味があるわけでありますね。で、イエス様は、まあ、最終的にね、それを持ってきなさいって言うんですよね。持ってきなさいだってあるわけないんですよ、ユダヤ人たちの手の中には。でも持ってきてるんですよ。これ神殿の中ですね。もうイエス様は偽善を見抜いてますよね。俺はもうとんでもない忌み嫌われた罪だと言いながらも、彼らは多分天にもっと持ってきたんじゃないですかね。イエス様よくご存知ですね、彼らのことをね、心をね。このまあ第2回でもです、刻んだぞと書いてありますが、今日ねこのイエス様が、持ってきたね、デナリを渡して見せなさいって言ったら、16節見てください。イエス様はね、こう言われてるんですよ。これは誰の肖像ですか、誰の名ですかって書いて言ってるんです。肖像ってこの言葉ですね、ギリシャ語でですね、エイコーンですね、というギリシャ語なんですよ。でこれはあの英語のアイコンの言葉の元になってるんですよ。アイコンってあの聞かれたことあると思いますけども、肖像なんですよ。何かを示す、表す何かの形なんですよ、アイコンって。であのあそこも書いておきましたかね、物事を簡単な絵柄で記号化し表現するもの、絵でもそうですけどね。今でもね、東方教会すなわちギリシャ正教、あるいはロシア正教はですね、私たちは西方教会でしょ、東方教会はね、今でも聞いたことありますでしょ、イコンって言うんですよ、日本でもイコンって言うんです。でイコンって言った場合に、あの何を彼らを表してるかって言ったら、あのプロテスタントの十字架にはイエス様の体がかかってないじゃないですか。イコンって言った場合には、あのイエス様があの体がかかっている十字架、あるいはですね、聖画ですね、イエス様、まあマリア様入ってるんですけど、イエス様の聖画、これをねイコンって言うんですよ。これは形だ。だから彼はやっぱり少しそういうものにこう神秘的なもの、聖さんにとっても実際にイエス・キリストの血と その身体になるって、ですからイエスキリストの肉を食べてるって、そういう信仰ですよね彼らはね。まあ、でも聖書を読むと記念としなさいって書いてありますからね、うん、私はプロセスはちょっと違うんですけども、まあいずれにせよ神を表すもの、イコン、誠の神を表すもの、イコン、それが、まあイコンと言ってもいいよね。で今現代私たちはイコン何かっていうと、実際にイコンがなくなったわけじゃないんですよ。あるんですよイコン、それが私たち自身なんですよ。実は聖画のことじゃないんですよ。あの十字架にイエス様の体が変わってる十字架のことじゃないんです。神の形っていうのは、神を指し示すその形というのは私たち自身のことなんですよ。私たち自身が神の宮であるって、聖霊様が住まわれる宮であることをあなた方は知らないのかって聖書が言う、その実は、そのエイコン、アイコン、イコンは私たち自身のことなんですね。ですから、まあ、一番下の方に書いておきましたが、すなわちイエス様はこう言ったわけでしょ。これ誰のイコンかって言ったんですよ。見せてこの効果を。で人々が、あ、それはカイザルのイコンですって、アイコンですって、カイザルの印ですって言った。ならばこれはカイザルのものでしょって、カイザルのものであればカイザルに返しなさい。でもそこで終わらないで、その後イエス様は神のものは神に返しなさいって言った。それどういうことかって言ったら、私たち自身がこのコインだってことなんですよ。神に作られた人そのものがイコンなんですよ、アイコンなんですよ。でそれは創世記の一章の26節27節を見てみますと、創造のところで神はご自身の形に人を創造されたって3度出てくるんですよ。ここにそのイコンというのは、旧約聖書はヘブル語で書かれていますが、70人訳というギリシャ語訳の聖書があるんですね、これ聖典ですけど、このギリシャ語の70人訳でここは、アイコン、エイコンと訳されてる。ですからヘブル語のこのご自身の形という言葉と、ギリシャ語の肖像、今日イエス様が言われてる誰の肖像ですか、エコンという言葉は同じ言葉だっていうことなんですよ。ですから私たちは神に作られた、神の刻印が、印が刻まれている、私たちこそイコンだから、神の印があるならば神に返しなさいっていうことなんです。だから私たち自身を神に返しなさいって、そういうことなんですね。まあ今日確定申告というタイトルで、学んでいるんですが、神の国が確定するためには、申告の申告ではなくて神の国と書きましたけど、神の国が確定するためには、この神の命が、印が私たちのうちに刻まれる必要がある。もちろん全ての人は神の印を持ってるんですよ。人である限りみんな持ってるんです。でもその印がこの傷ついてしまったり削れてしまったりしているわけでありますけど、全く失ったわけではないんです。私たち人は罪を犯し続けても神の形を全く失ったわけではないんです。ですから希望があるんです。どんな人にも神のもとにもう一度帰ってくる希望があるわけですよ。でも私たちクリスチャンのことは明らかに聖書、これはエペソ書1章13節では、キリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の あなた方の救いの福音を聞き、また彼イエスキリストを信じた結果、約束された聖霊の封印を押されたのであるって書いてあるんです。皆さん、単に印が刻まれているというだけではなくて、この印が奪われることがないように、私たちがイエス・キリストをお迎えした時に聖霊様が来るというんですが、その聖霊様の一つの働きは、これを英語ではシールって書いてあるんですよ。シールって言ったら封印するんですよ。 で、あの黙食にもありますよね。あの神が、まあ、あの結婚式もそうですよ。神がね、結んだものを人が壊してはならないって、ね、神が閉じたものを誰も開くことはできない、神が開いたものを誰も閉じることはできないってある。これ封印のことを言ってるんですよ。で、私たちが、すべての人はまだ神に作られ、だから人間って素晴らしいでしょ。まだイエス・キリストを信じなくて、私たちのうちに神の形が深く刻まれているんですよ。私たちはね、猿の形に刻まれてるんじゃないんですよ。私たちはアミーバの形に記されているんではないんですよ。刻まれているんです。この素晴らしい神様の姿が刻まれているんです。だから私たちは神のものなんですよ。私たちがこのイエス・キリストを罪を悔い改めて信じてお迎えしたときに聖霊様が来る。その聖霊様は、その私のうちに神が刻んでくださった神の形をシール、守られる、また封印って言ったらおかしいかもしれないけど、再び奪われることがないように、再びこのシールが、この印が奪われ削られて失うことがないように、死を通してでもですよ、死んだとしてもこの神の形が失われることがないように、神が、シール、あるいはね、こう別の訳です。これすごい、このエピソード1章の13節で、ね、聖霊の証印って、なんか日本人が証印って言うと何を思い出すんだろう。なんか契約の時に、あの実印を押してくださいってね。実印って力があると思いません、皆さんね。あの私もね、あの おばが最近あの、養護施設に入ったんですけど、その時にね、やっぱりほら、ハンコでは、ただのハンコじゃダメなんです。何、あのハンコ証明、何あれ、あ、印鑑証明、ハンコ証明じゃない、印鑑証明。今便利になったのね、セブンイレブンで出てくるのね、印鑑証明ね。あ、印鑑証明を持ってって、そしてハンコを押すわけでしょ。そうするとそのハンコは勝手に施設がもう私の口座からもう自動的にお金を下ろすことができるんですよ。そういうパワーがあるんですよ、封印には、印には、シールには。だから、あの印鑑証明って大切ですよね。あの不動産の売買の時にもそうじゃないですか。あれ一つで、そうでしょ、あのその不動産がオーナーシップが変わっちゃうんじゃないですか。そのハンコ一つでね、ほら実印がいるわけですよ。それと同じですよ。神がこれね、スタンプオブオーナーシップってそういう意味なんですよ。だから訳してるの、スタンプオブオーナーシップって訳してる訳あるんですよ。オーナーシップって言ったら、何、権利者、持ち主、所有者、そのスタンプだって言うんです。実印なんですよ、これ。実印を押したら、これはもう正式な、要するにあの法的な効力となるんですよ。法でしょ。あのそのようなシャチハタを押したんじゃないんです、これ。神、私たちがね、イエス様を信じた時に、天のシャチハタを押してくれたんじゃないんです。印鑑証明のあるね、キリストのね、証印を押されたんです。で、それは再び、これはね、あの、あなたは神のものであるって、天国はあなたのものであるって、この救いはあなたのものであるという封印をしたんですよ。だから私たちからこれを再び奪うことのできるものは誰もいないんです。サタンであれどんな罠を仕掛けてきても、私たちは再びこのイエス・キリストのものであるって、私が、そして私はやがてこの人生終わって天に帰る、罪許されて神の子となって天に帰るんだっていうことは誰も奪うことができないです。だってこれはね、私の実印じゃないんですから、聖霊の実印ですが、神の実印ですから、神様の印鑑証明なんですから、これおっしゃったんですから、信じた時に聖霊が来るってそういうことなんです、押されたんです。だから皆さん、ご安心ください、ご安心ください。何があっても、何をしても、何をしなくても、皆さんは間違いなく天国に行きます。天国は私のものです。いつ死んでも 100% この封印を破ることのできる人は誰もいないんです。 もちろん私も破ることはできないし、他の人を破ることもできないし、状況が破ることもできないし、死や呪いや裁きやサタンや悪魔や何であれ、不信仰であれ、呪いであれ、この封印だけは破ることができないのであります。それを神は私たちに押してくださったんですね。私たちのうちに神の刻まれた印が、カイサルの姿ではない、猿の姿ではない、この偉大なる神の姿が刻まれたのであり、私たちはこの地上にあってまさしく天を表す、神を指し示すイコン、アイコン、神の形、このデナリ効果なんだということを、今日もう一度神の前にしっかりとしっかりと受け止めて、一デナリ効果として、一デナリ効果らしく、私たちは一日一日を過ごさせていただきたいと思います。デナリというのは一日の分の給金です。そうです、私は明日のことを思う必要はない。今日一日、与えられた場所で、与えられた能力で、私たちは神のイコンとして、その場で今日なすべき働きをすれば、それこそ神の手の中にある神の国のイエス・キリストが刻まれたイコンとして、一デナリ効果として、私たちは日々この働きを全うすることになるでありましょう。ですから兄弟姉妹、私たちは単に聖書を知り学んでいるだけではない、この神の御言葉、約束に日々生きるもの、今日も今日一日を歩むものとして生かさせていただこうではありませんか。愛する天のお父様、今日は一つのデナリ効果から多く教えられました。あなたが私たちのうちに刻んでくださったキリストの命は、こんなに尊いものは、これほど尊いものはどこにもありません。刻んでくださったあなたの姿を、それにふさわしく私たちを生かさせてくださるように、御言葉によって、神の力によって、私たちのこの生涯を最後まで一日また一日と歩まさせてくださるよう、キリストイエスの名前で感謝してお祈りします。アーメン。しばらく声出して祈りたいと思います。